このように私たちの救い主イエス・キリストの名によって神様に礼拝ができます。この機会を本当に感謝します。そしてこの沖縄の地において毎週一緒に礼拝できない皆さんと共にこの安息日の礼拝に共に参加し、共に賛美し、祈るこの特権を本当に感謝します。そして今、特別賛美がありましたように、私たちの希望、私たちの信仰の目標、そのコールである天の王様にお会いするその日を私たちが望みながらその賛美を聞く特別賛美を感謝します。私たち今教科の安息日学校の教科の学びの時間も神様がアブラハムに約束してくださったその修行について学びました。本当に親は子供にいいものをあげたいということは罪深い、本当にどうにもならない親でも幾分かは分かります。自分の子供にいいものをあげたい、それが何であってもたまには子供が嫌がるんですね、いらないのにもっと食べてもっと食べてと言うと本当に嫌がるんです。だけどもその心はその子供にいいものをあげたいという、その心は神様に由来しています。その心、その心がアブラハムに約束されたのが天の修行です。これを理解するようにもっと身近に感じることができるようにされたのがこのイスラエルの人たちをエジプトから導き出してカナンに連れていくという神様のご計画の中に現れています。イスラエルの人たちにとって夢みたいな話でしたね、夢みたいな話です。どうやってそこに行くかと自分たちの今の現状を見ると、毎日一生懸命レンガを作って、で一生懸命作っても足りない、いつも叩かれる、もうそれはもう計画的でしたから、初めから藁をあげないで枚数を決めて作らないと、これはもう彼らを減らすためになくすための手段であったということを私たちは聖書で学んでいます。じゃあその状況の中で神様がモーセというご自分のしもべをお送りになり、あなたたちをカナンに連れていくと、夢みたいな話でした。とても信じられない話です。この信じられない人たちが信じることができるように備えてくださったのがこの七つの祭りの一番初めの何でしたか。杉越の祭り、そしてそれに続く何の祭りですか。種入れのパンの祭り。この一人一人がその奴隷の身分にあった一人一人がそれを感じ理解することができるように神様が備えてくださった救いの方法でした。神様がどのような方法でこの人たちを導くか、どれぐらい力がある方か、どれぐらい奴隷の生活を忌み嫌われる方だったのかと、そして何よりもご自分の子らに対するその大いなる愛を示してくださったのがこの七つの祭りを通して表された贖い主イエス様の働きです。じゃあそうしますと、その中で私たち昨日まで学びましたその連続種入れのパンの祭りの部分をこの礼拝の時間も引き続き学んでいきたいと思います。 種を入れる。種という言葉はイーストです。今の分かりやすく言いますとイーストです。この種入れのパンの祭り、いつでしたか、それが。
種入れのパンの祭りはいつでしたか。
1月の15日ですね。1月の15日が種入れのパンの祭りでした。この1月のこの15日、私たちが聖書から考えてみますと、1日は何から始まっていますか。夕から始まっています。サンセットからですね。はい、こちらに行きますと16日であり、こっちは14日ですね。じゃあそうしますと、この種入れのパンの祭り、15日は種入れのパンの祭りであるとありまして、昨日私たちはこの種入れのパンの祭りのこの明るい時、彼らは何をしたと学びましたか。一生懸命何を、その種を、種を入れたパンを食べないだけではなく、家に種があってはいけないだけではなく、じゃあ申命記読んでみましょうか。申命記16章。昨日私たちはイスラエルの人たちは徹底的に守ったとありましたね。じゃあ読んでみましょう。申命記16章。申命記16章の3節。
種を入れたパンをそれと共に食べてはならない。
はい、種を入れたパンを食べてはならないとありまして、今度4節です。
その7日の間は国のうちどこにも半種があってはならない。
はい、何とありますか。昨日の段階では、私たち昨日の学びではどこに種があってはいけないということを神様おっしゃいましたか。家の中に。なのに今この申命記16章の4節を読んでみますと、この種入れのパンの祭りの間は何とありますか。これは種のパン種の皮から言わせると全滅です。違いますか。パン種がもし話せるとすると、これは全滅ですよ。なぜですか。どこにもあってはいけない。国中にあってはいけないと。何かどこかの部屋に入れておいてかぶせておけば済むような問題ではないんですね。これどのような命令でしたか。国のうちにパン種があってはいけない。パン種を入れたパンを食べてはいけないだけではなく、家の中にないのは当たり前で、しかしどこまで、国中にパン種がその間あってはいけませんでした。いつからいつまででしたか。15日から21日まででしたね。じゃあそうすると、これが何であると、昨日ですね、このパン種が一体何かと、これをコリント第一5章の8節では何であるとありましたか。悪意と邪悪ですね。じゃあこの2つが具体的に、じゃあ何が悪意で何が邪悪なのか、私たち昨日読みましたところ、もう一度イエス様が何のパンダネとおっしゃいましたか。パリサイ人のパンダネ。はい、パリサイ人のパンダネ。パリサイ人のパンダネは何ですか。偽善であると。偽善とは何ですか。考えてみてください、ご両親方。自分の子供がいつもお父さんお母さんに話すときに心と言葉が違うと、どう思いますか。いつも親に対してどの態度と言葉とその中が違うということが分かったら、どのような気持ちになると思いますか。このパンダネを忌み嫌われる神様の御思いはこの理由です。いいですか。 親にとって最も喜ぶ姿はありのままの姿です。この毅然というものは何でしたか。中と外が違う。これを言葉で表現すると嘘です。じゃあこれがどのように現れると昨日学びましたか。パリサイ人のパンダネというのがまず祈りに現れるとですね。じゃあですからこれは神様知らない人の話ではないんですね。これ祈りに現れるとどのように現れますか。目立つところに立つ声と態度とある祈りを聞くとですね、いつも神様にですね報告をしてるですね。年末計算か分かりませんが、とにかくその報告をするような祈りを聞くときあります。神様が望まれる祈りとは何ですか。心と口が一体となった単純な言葉です。例えば小さい子供がお母さんに食べ物を求めるときどのように言いますか。まずネクタイをしてスーツを着てちゃんと髪の毛を整えて、それでちゃんと立ってお辞儀をしてからお父様実はじゃもしそのようになったらこうお母さんがどのような気持ちになると思いますか。これが何でしたか。そしてもう一つはありましたね。どのようなこの頭の考え方であったのか。言葉をたくさん語れば喜ぶと。この考えの由来は異教礼拝です。空女礼拝。皆さん覚えてますか。エリアの時代にカルメルの山の上で覚えてますね。皆さんそのエリアとカルメルの山の上で何かあったんですね。パールの預言者たちと覚えてますね。そうですよ。じゃあその時に彼らはいつからいつまで話しましたか。朝から朝からもうほとんどサンセットまでずっと。なぜなら自分たちの神はたくさん話さないと聞いてくれない神様ですから。エリアはどのように祈りましたか。とても単純ですね。とてもポイントだけです。はい、ポイント。神様は答えてくださいましたか。そうです。ですからヤコブ書を読んでみますとエリアの経験があります。ヤコブ書に。じゃあそうしますとこの祈りにおいて、そしてもう一つありましたね。この毅然というもののその根は何であると。結局自分を優先するself seeking です。自分のことを優先するという意味ですね。ですから何でも神様の前でも自分を優先するから自分の気持ちに合わない祈りができませんし、自分の気持ちに合う何かをしなければならないんです。皆さん賛美覚えていらっしゃいますか。宗教改革の時代にマルチン・ルーター覚えてますね。皆さん16世紀のその時にマルチン・ルーターの時代、同じ時代にトップレイディという人がいましたね。トップレイディ、皆さん賛美覚えてますか。ラララララララララララララララララ、この賛美の3番読んでみますとですね、Nothing in my hand I bring ということは、私の手には何にも持たずに、 十字架の前にひれ伏す。この賛美なんです。神様にお祈りするとき、人間が持てるものって何かありますか？偽善はこれを許すことができないんです。なぜですか？私も何かいつももらうばかりのようなものではありませんと。この根本的な精神です。神様はこれを大嫌いです。これは家の中だけではなく、国中にこれがあってはいけなかったんです。さあ、そうしますと、今度もう一つ読んでみます。マタイ16章の6節。マタイ16章の6節。
そこでイエスは言われた、ファリサイ人とサドカイ人とのパンダネをよくよく警戒
して。じゃあ今度はもう一つの種類のパンダネがあります。昨日は私たち、どのパンダネでしたか？バリサイ人のパンダネ。ルカ12章の一節では何でやると？偽善でやるとありましたね。しかし、今度、イエス様がここでまたもう一つ警告されるのは何のパンダネですか？サドカイ人のパンダネ。じゃあそうすると、このサドカイ人のパンダネが何かを知る必要があります。中6の中1から中2。
私が言ったのはパンについてではないことをどうして悟らないのか。ただパリサイ人とサドカイ人とのパンダネを警戒しなさい。
はい、この話をしたら今度はみんなパンを考えてポイントがずれるからですね。イエス様はどうおっしゃいましたか？私が言ったのはパンについての話ではなく、何の話であると？
教えのことであると。
そうですよ。そしてサドカイのこのパンダネであると、このようにおっしゃってます。じゃあこのサドカイのパンダネとは、今ここにありますように何のことであるとありますか？彼らの教えのことですと。じゃあサドカイの教えは何であったのか、これがパンダネですから。使徒行伝23章の8節です。使徒行伝23章の8節。
元来サドカイ人は復活とか天使とか霊とかは一切存在しないという。
はい、じゃあサドカイ人の教えとさっきありましたね、この16章に、マタイ16章に、うん、じゃあこの教えというのは何かと、今ここを読んでみますと何とありますか？
復活と
天使と霊、つまり御霊を認めないということです。カヤファはサドカイ人です。カヤファ、考えてみてください。イエス様の時代にイエス様を裁判したこのカヤファがサドカイ人です。さあ彼らの教えが何ですか？皆さん覚えてますか？彼らがイエス様を裁いた時に、マタイ26章を見てみますと、この人が何と言いました？この宮を壊しなさい、そうすると3日目に。イエス様これをおっしゃった時、自分たちがこのエルサレムの建物だと思ったと思いますか？彼らがそれぐらい愚かな人たちでしたか？分かってましたか？分かってませんでしたか？予言にありました。これは分かってますよ、本当は。なのにこの人は何を信じない人ですか？復活を信じない人です。ですからどう言いましたか？この人をそのまま置いておくと国全体がついていくと。これぐらい理由があります。さあ、コリント第一中五書の13、14です。コリント第一中五書の13、14。
もし死人の復活がないならば、キリストもよみがえらなかったであろう。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、 私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しい。
サドカイ人のパンダネというのが今この話です。皆さん、このカヤファがどれぐらい頑張ったか私たち知ってますね。イエス様がよみがえられた日に、そのローマの兵士たちに何をあげて、お金をあげて、なんでそれほどお金まで払いながらそれをしたと思いますか。彼は、彼自体がサドカイ人です。ということは、自分たちの存在がどうなりますか。なくなります。この復活ということをそのまま認めてしまったら、自分たちの存在がなくなります。危険を感じますか。これぐらいです。そして、17節から23節、今コリント第一15章の、もしキリストが、
もしキリストがよみがえられなかったとすれば、あなた方の信仰は空虚なものとなり、あなた方は今なお罪の中にいることになろう。もしそうだとすると、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのである。もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みを抱いているだけだとすれば、私たちは全ての人の中で最も憐れむべき存在となる。しかし事実、キリストは眠っている者の初歩として死人の中からよみがえったのである。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。ただ各自はそれぞれの順序に従わなければならない。最初はキリスト、次に主の来臨に際してキリストに属する者たち。
じゃあそうすると、これが大切な問題ですか。皆さん、どれぐらい大切なものですか。どれぐらい、もしこれがなくなったらどうなりますか。今どのように書いてありますか。ということは、死んでしまったら終わりですね。だから一生懸命いいもの食べて、一生懸命今度運動して、一日でも長く生きようと、この発想になってしまいますね。この発想がサドカイ人の発想ですよ。これがサドカイ人の発想です。ですから、このサドカイ人たちが今度健康のメッセージを自分たちの思いに合わせて取るんです。これを食べるといいですよ、何がいいということですか。元気だし、もっと生きるし。しかし何は認めませんか。じゃあもう一つ、使徒行伝23章にもう一つは何でしたか。何を認めないと。天使を認めないと。彼らにとって天使はないんです。じゃあ天使がなければ、もちろんこれが三重の使命を、終わりの時代の天使たちのメッセージを拒む人たちがサドカイ人です。ですか。天使を通して送られるメッセージを拒むことがサドカイ人であるということです。気をつけなさいとイエス様警告なさいましたね。このイザヤ63章、イザヤ63章、イザヤ63章の9節です。
彼らのすべての悩みの時、主も悩まれて、その御前の使いをもって彼らを救い、その愛と憐れみとによって彼らをあがない。
じゃあありがとうございます。この中に書いてあるその御前の使いとありますね。御前の使い、これがイエス様のことです。イスラエルの人たちを神様が、 荒野で導かれるときに、昼は何の柱？雲の柱。なぜでしたか？暑いから。夜は火の柱。どうしてでしたか？寒いから。暗いし。じゃあこれ何でしたか？雲でしたか？ただ。私たち、イエス様がいらっしゃるときに、東から雲が見えると言いますね。あの雲何ですか？もしかしたら雨の雲かもしれないという、そういうその話ですか？天使の群れです。この中に書いてあるこの見前の使い、これがイエス様です。人類の曙光に出てくる、人類の曙光にこの見使いについて、このイエス様のことを天使と呼ばれているところがたくさんあります。じゃあサドカイ人のパンダネは誰を認めないということですか？
イエス
様を認めない。天使だけで済まないんです。そしてそのもう一つ、次がありましたね。その霊、はい、創世記6章を読んでみますと、創世記6章は何が書いてあるところですか？ノアの洪水。ノアの洪水の前に神様が3節読んでみますと、どのようにおっしゃいましたか？
そこで主は言われた、私の霊は長く人の中にとどまらない。
はい、このとどまらないとありますけれども、これ以上戦わない。他の言葉で言いますと、ノアの洪水の前に人々に、これが道ではない、これが間違っていると、神様の御心はこれだと良心を通して語られたのは誰でしたか？御霊です。ノアの洪水の権威は御霊の声を無視したからです。これがノアの洪水ですね。滅亡でしたね。全滅でしたね。ノアの家族だけ。この権威が御霊のささやき、御霊の声を無視した結果です。しかしサドカイ人のパンダネというのは、これを、御霊の存在を、どうなりますか？そうすると、はい、そうするとレジがですね、こう止めて止めていつまでも回るとどうなりますか？どうしていつまでも回りますか？どこが壊れましたか？私たちがですね、私たちが一つ間違ってしまうと、次々今度は止まらなくなります。これがノアの洪水がその結果です。何を無視しましたか？良心を通して語られる御霊がこれ以上話すことができなくなったんです。パビロン捕虜ありますね、皆さん。パビロン捕虜、歴代史記36章を読んでみますと、パビロン捕虜の時があります。そこを読んでみましょうか。歴代史記、一番最後の章ですね。歴代史記の36章のですね、中6項、まあ、中5から読んでみますと、戦場の神、主は、
その神と神かを憐れむ
ありがとうございます。ついに救うことができなくなったという言葉がですね、英語ではついに薬がなくなってしまったという意味なんです。 No remedy、 治療することができなくなった。人が救いにおいて治療方法がなくなるとすると、それは御霊の声を無視するからです。これはもう治療方法がないんです。御霊は良心を通して語られますから、 ここにありますように、何とありますか？憐れむがゆえに、しきりに死者を彼らに使わされたが、死者をあざけり、言葉を軽んじ、預言者たちを罵したので、これが童話の洪水の原因ではありませんか？はい。じゃあ、そうすると、これが何のパンダネでしたか？これがサドカイ人のパンダネです。私たちが童話の時だけではなく、エペソ4章を読んでみますと、エペソ4章の30節です。
神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は悪のために聖霊の勝因を受けたのです。
あがないのために勝因を受ける。これはあなたはあがない。今日私たち教会の学びにですね、最初に受けた確信を最後まで持ち続けるならばとありましたね。この中に書いてあるこの勝因というのはこの意味です。この中に書いてある聖霊の勝因とは、神様がこのようなことをあなたのためにおできになるということを印象づけるのが聖霊の働きです。御言葉を聞くとき、自分は全く考えてもなかったのに、あ、これが神様の方だなということを理解させるのが聖霊の働きです。自分は全く関心がなかったのに、この神様の御言葉に関心を持たせるのが聖霊の働きです。ですから、これが今この中に書いてありますように、聖霊の勝因という言葉です。これが今日、教科で学びましたように、イスラエルの昔の人たちが失敗した結果は何でしたか？その初めはその確信があったのに、それを無視して、なぜなら自分の食べたいものがないから、自分が食べたいものがないから、とても大きな理由ではありませんでしたね。それでその聖霊の御霊の声を無視してしまった。これが警告ですね。何を気をつけるように、サドカイ人のパンダネを気をつけるようにと、このように教えてくださいます。彼らに対して、彼らがまたですね、よみがえりをこう信じないもんだから、イエス様のビアでの最後の一週の間に、あなたは何の権威でこれするかとありましたね、学びましたね、私たち。その一つの質問が、7人の兄弟がいて、初めの奥さんが死んで、2番目がその地いて、7番までいたと、随分それらしい話なんですね。それで後で天に行ったら誰の奥さんになりますか。イエス様が彼らに何とおっしゃいましたか。マタイ22章23から33ですけれども、この中であなた方は聖書も神の力も知らないからこのような間違いをしているとおっしゃっています。つまり、この考えを持っている限り、神様の御言葉をいくら聞いても理解することは無理ですから。これがサドカイ人たちのこの問題でした。各自の規模欠陥の、各自の規模欠陥の196ページを見てみましょう。各自の規模欠陥の196ページ。6ページの初めの短絡の2行目に、カヤパはと書いてありますね。どのように書いてありますか？
カヤパはサドカイ人に。
ありがとうございます。それだけでいいです。じゃあカヤパは誰でしたか？考えてみてください。大祭司でしたね。大祭司の立場は何でしたか？国を統治するのにはヘロデが王でしたが、宗教会においてはカヤファが一番トップだったんです。彼が何だったと書いてありますか？イエス様を十字架につけるとき、この精神、このものがそこのトップだったということです。まあこれ見れば結果はどのような結果になってもおかしくないんですね。 イエス様が警告なさいました。何を気をつけるように、はい、これが実際どのような形で現れるかは、私たちはもっともっとこの、御言葉によって警告を受けることができますが、とにかくこのことについて気をつけるようにと、このような精神が入ることがないようにという警告です。しかしもう一つ読むとですね、もう一つイエス様が気をつけるようにおっしゃったことがあります。それはマルコ8章、マルコ8章の中古説です。マルコ8章の中古説。
その時イエスは彼らを休めて、パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネと、
ああもう一つ出てきますね。どのようなパンダネですか？ヘロデのパンダネと。じゃあこのパンダネはどこに当てはいけませんでしたか？国中です。国中、その時ヘロデが何でしたか？その国の王様でしたね。じゃあこのヘロデがどのような人物であったかは、ヘロデというこの人物はその、カイザルみたいにその家系がずっと王様でしたね、ずっと、はい。イエス様がお生まれになった時の王様は誰でしたか？ヘロデですね、うん、ヘロ大王と言います。アレクサンダー大王と同じようにヘロ大王と言います。それからその息子がアケラオが王になって、そしてまた王になってこう変わっていきます。このヘロデが何をしたかと、イエス様がお生まれになる時に東から3人の博士が来ましたね。誰を求めて？イエス様、メシアを、王様を求めて。彼がしたことは何でしたか？2歳以下の男の子を全員殺すように。これ普通これできるような命令ですか？残酷ですね、はい。イエス様が十字架にかかって亡くなったのはこの時です。バプテスマのヨハネを殺したのは誰ですか？ヘロデではありませんか。じゃあそして彼が何が一番好きだったかと言いますと、奇跡です。奇跡です。イエス様が裁判のために自分の前に連れてこられた時、彼は何を期待しましたか？すごく喜んだと。何を見ることができるから。今日教会の中で奇跡が好きな人たちたくさんいます。病人が癒され、何々がどうなり、このような時が来たら、それを楽しみにヘロデのように待っている人たちがたくさんいます。聞いたことありませんか？何々の事件が起きると、このようなことがあると、それを待っています。ヘロデはイエス様が自分のところに来られたとき、すごく喜んだと書いてあります。理由は何でしたか？
奇跡を。
それで何と言いましたか？外に出て目が見えない人、歩けない人、みんな連れてくるように自分の宮殿の前に。それでイエス様にどう言いましたか？
直してくれない。
何を見てましたか？奇跡。何があるにもかかわらず神様の御言葉、これがヘロデのパンダネです。じゃあこのパンダネ、このパンダネ、奇跡を求めるその理由が何かと言いますと、不信仰です。それを見たら信じる。結局その人がもし信じるとすると、その信仰のベースは何ですか？基礎は。その奇跡ですね。奇跡は、サタンも奇跡を行うことができます。イスラエルの人たちを神様が導き出したとき、エジプトから。エジプトで、パロが真っ先にしたことは何でしたか？モーセが杖を投げると、蛇になると。だからどうします、自分も。でしたね。はい。奇跡は真の 神様を表す証拠にはなりません。神様を唯一証しするものは真理だけです。これがイエス様を通して教えてくださったことですが、ヘロデのパンダネは何を待つことですか？奇跡です。奇跡を待ち、奇跡に依存し、奇跡に興味を持ちます。ですから、証しの海の中に、終わりの時代に多くのセブンセアドベンチストがこの罠にかけられると書いてあります。なぜなら、彼らはみんな何だから？ヘロデのパンダネをそのまま持っているものだから。じゃあ、そうすると私たちが今この中で、その種入れのパンの祭りには何を持ってはいけませんでしたか？パンダネを混ぜてパンを作ってはいけないし。ですね、まずこれ入れてパンを作ってはいけないんです。パンは何ですか？毎日食べるものではありませんか？毎日いただこう、御言葉、礼拝、聖書勉強、何かの中に、その発想、そのヘロデのその考えが入っているものの考え、思いがそこに入っているならば、これが何ですか？パン種を入れて作ったパンです。もちろんこれ食べてはいけません。そして、これだけではなく、このパン種をどこに？家の中に置いてはいけませんでした。だからそのために、明かりをつけて、どこを履くと？家、床だけ？家中を大掃除をしなければなりませんので、いつ？15日です。15日の明るい時。この種入れのパンの祭りは、このパン種を、まず初めの日は、これを取り除くことです。しかしこれをどこかに積んでおくのではなく、積んでおくような大きいものではないんですね。ですから、どこに入っているかもわからないぐらい小さいものです。これを見つけることができる唯一の方法は、明かりをつけることです。何が明かりですか？神様の御言葉。今日私たち安息日にこの御言葉の学びをし続けますが、皆さんの心の中に、心の部屋の中に、思いの部屋の中に、神様が望んでいらっしゃるその明かりがつくことができますように。それによって取り除くべきものが何かがはっきり見ることができますように。神様の恵みを祈りつつ、この礼拝の時間もあります。